今日はマタイの福音書17章1節から13節です。このところでは三上の栄光が語られています。1節を見ますと、ペテロ、ヤコブ、その兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエス様は重要なことがあるときにいつもこの三人を連れて行かれるという姿を見ることができます。高い山、おそらくこれはヘルモン山のことではないだろうかと考えられます。そのところにあって、二節を見るとその姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。まさにこれは栄光の主の姿であったわけです。この姿は黙示録一章にもこのキリストの姿が書き記されてありますが、やがては私たちも御国において栄光の主の御姿を見ることができます。3節にはモーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。何を語り合っていたのかは分かりません。しかしおそらくはイエス様が十字架にかかって死んでくださる、そのことを語り合ったのではないかと考えられます。モーセとエリア、これは旧約聖書を代表する人物であるわけです。モーセは律法、エリアは預言者。このことはイエス・キリストの死と復活、そして私たちに対する罪の許し、贖いの約束が語られているわけです。しかしペテロがこの三人の姿を見たときに、四節を見ると、主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を三つ作りますと言ったわけですけれども、おそらくはもうどのようにこの素晴らしい光景を語るべきか、もうペテロには見当のつかなかったような大いなることであったと思います。幕屋、すなわち神様にお会いする、もう本当にその神の臨在、栄光を目の当たりにして、ペテロはもう語る言葉もなかった、そのように思われるわけです。そしてこのエリアのことについては十節を見ると、まずエリアが来るはずだと律法学者たちが言っているという言葉があります。イエス様は11節にエリアが来て全てを立て直します。そして12節にはエリアはすでに来たのです。このことは実は13節を見るとバプテスマのヨハネのことだとあるわけです。まさに救い主の先駆けとなってバプテスマのヨハネは荒野で悔い改めなさいと語ったわけです。エリアは死を見ないで天に挙げられました。そして必ずエリアはこの救い主が来られる前に来る人物だ、そのように言われていたわけですけれども、このバプテスマのヨハネの出現によってその約束は実現したということであるわけです。大事なのは8節を見ると、彼らが目を上げるとイエス一人の他には誰も見えなかった。私たちが目を注ぐべき方は誰か、それはイエス・キリストです。信仰の創始者であり、その完成者であるイエス・キリストを見る、そしてまた目を離さない。私たちは今この世に生きているわけですけれども、御言葉を通して私たちが見るべきものは何か、それは十字架にかかり死の中からよみがえられたイエス様を見て、私たちは生涯を全うしていくということであるわけです。五節を見ますと、雲の中から父なる神様の語られる言葉がここに記されてあります。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。この言葉はあのバプテスマのヨハネからイエス様が洗礼を受けられて川から上がってきた時に聖霊が鳩のように下り、そして天から下ってきた声と同じであるわけです。 そしてしかもこのところでは彼の言うことを聞け、そのように言われているわけです。私たちはこのイエス様の御声を聞かなければならない。私たちが歩む中に主は共におられる。そしてまた私たちは自分の思いで行動するのではなくて、主の導きを与えていただき、そしてまた私たちは主と共に歩むものであるわけです。弟子たちはこの声を聞いたときに、6節を見ると非常に恐れたとあります。しかしその時にイエス様は7節に、近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはない、そのように言われたわけです。それは今日でもイエス様は私たちに触れてくださり、私たちを励まして、そして起き上がらせてくださる方であるわけです。どのような時にあっても恐れることはない。イエス様は共におられ、私たちを励まし、力を与え、導いてくださる方です。私たちはこの方に従って、そしてまたこの主の栄光を見るものとさせていただきたいと思います。